ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。時代の大変革に備える3番ですね。今から300年前まで、我々人間が本当に辛かったのは、機械がなかったからですね。何しろ移動するときも自分の足か、せいぜい馬と。それから、力を出すんだったら、他を耕すのも、男の力、他の力と書いて男と読むのはまさにその通りで、女性の力ではですね、家族一家を支えるだけの畑を耕せなかったんですよね。本当に大変でしたよね。今度は女性の方はもう洗濯毎日やってですよ。それから食べ物がその日その日なんですよね。冷蔵庫ありませんからね。それからそこら辺にすぐ買いに行けるとこないわけですよ。漁港に魚が上がったら、その魚を天秤に担いで、売り歩く人が来たら、そこで魚を買えば、その魚をすぐ焼いて食べなきゃいけないっていう、そういう生活ですからね。江戸でよく言うように、酔い越しの金は持たないっていうわけですから、次の日は次の日で稼いで食べると。そういう生活ですから、これからやっぱり脱皮したいと思って機械を作ってみたら、私の機械がですね、どんどん人間を追放するじゃないですか。だからこの機械は憎らしいってことになって機械打ち壊し運動が起こるんですね。人間の頭脳っていうのは現在存在することしか判断できないっていうものすごく大きな欠陥がありますんでね。仕方ないって言えば仕方ないんですが、そういうことだった。しかし、19世紀に入って、そういう混乱の時代が、イギリスの、18世紀なんかがそうなんですけどね。とにかくその頃には労働者と、それからそれを使う親方、今では資本家しかいなくてですね、あとはサラリーマンなんていませんから、俺たちも仕事なくなっちゃうんじゃないかと思うんですけども、19世紀に入って、1804年だったかな、トレビシクが高圧蒸気機関を作り、それから1824年か5年にですね、スティーブンソンが蒸気機関車でですね、鉄道を走ると、いうことになってですね、いよいよこれ本当に我々に夢があるのかなっていうふうに思うんですね。18世紀の終わりには機械を打ち壊してたみんながですね、あれこれ新しい時代が来るぞっつって、1820年ぐらいになりますとね、わずかそれから50年ぐらいですが、ガラッと人の態度が変わってですね、それじゃあ、その蒸気機関車に乗ってどっか出かけようやってことになるんですよ。それでもう蒸気機関がね、ダーリントンとストックトンかななんかの間に、走った時に、みんなが、馬がそれを先導するんですよね、馬が。まだみんなの気持ちが、蒸気機関が将来の主たる、輸送手段になるってことは思わないので、まず馬が旗を立てて先導して、その後ろを恐る恐る、蒸気機関に引っ張られたトロッコが走る。それにみんな貴婦人が乗ってるっていう、そういう感じですよね。やっとこの高圧蒸気機関、その後、鉄鋼生産なんかも始まりますんでね。そういった近代産業が起きるわけですよ。それとともに、近代科学の体系もできてきますね。近代科学の体系ってのはもともとはその、ニュートンでできてくるんですけど、物理の方はね。科学の方はルシャトリーダーとかいろいろそういうのが出てきて、ボルシャールとかですね。やっぱりそっちの方はそっちの方で少しずつ進んでくるんですね。で、19世紀の終わりぐらいになりますとね、ほぼ、近代科学体系がができるわけですね。それとともに電気も発見されますし、それに伴ってマックスウェルの電磁学のですね、基礎の方程式ができるということで、整いますね。その頃から一般的にはサラリーマンっていうのが登場してきて、それで、そうか、僕らは労働者だったけども、今で言えばビルに入ってクーラーのあるところで、なんか知らないけど、図面描いたり、図面ちょっとつけたりですね、それからなんかお茶でも飲んでりゃいいんだっていうことが分かったわけですよ。大きく違いますよね。そういうことが起こって、結局は、今のような社会になるんですね。ですから、こう見ると面白いですね。1730年ぐらいにですね、ニューコメンが原始的な蒸気機関を作って、それでいろいろ自動食器が動力、最初は水力を使ったりするんですが、そういった食器ができて、織物が10倍以上できるようになる。みんながちゃんと物を着れるようになる。という時から、だいたい100年から130年ぐらい経ちますとね、 大体そういうものが整いまして、それでみんなが希望が叶ってくるんですよ。あんまりひどく働かなくてもいいっていうことですね。まあ、それまでは炭鉱で、まあ、19世紀の初めには、高圧蒸気機関ができて、石炭がいっぱいいるようになるもんですから、炭鉱で、まあ、働くんですけどね、その頃の炭鉱はまだ十分な大きさの、坑道っていうかね、トンネルを掘れないもんですから、小さいトンネル、高さがまあ1メートルも満たないようなトンネルを掘るもんですからね、そこでやっぱり子供を働かせるみたいなことが起こるから、やはり悲惨な状態っていうのは、まあ、19世紀の後半までが続くんですよ。やっぱ100年ぐらい続くんでしょうね。この100年ぐらい続くっていうのもちょっと頭に入れといていただきたいのは、今の状態がいつ終わるかっていうのに関係しますからね。それから、いよいよ1900年になると、戦争っていうんじゃ、その前の不仏戦争があって、ヨーロッパでは、フランスとドイツの非常に激しい戦争があり、かつ、今度は、アジアでは日露戦争があり、まあ、戦争の時代も開かれるとともに、みんなの生活がですね、ほぼ貴族的になってくるんですね。それで、1900年。私は非常にこれを強く思うんですが、ココシャネルってありますよね。シャネル。シャネルっていうブランドがありますよね。このココシャネルっていう人がですね、やっぱり物が裕福になるとともに、今までもう洗濯だけに張り付いてた女性がですね、だんだん街に出てくるんですよ。パリを歩くようになりますね。そこで帽子をまず作るのかな。婦人用帽子。それからいわゆるパンタロンですね。ズボンを作る。それまではもうモンペだったんですよ。で、モンペでね、汚い頬かむりしてた女性がね、帽子をかぶってパンタロンを履いてパリの街角を歩く。これがココシャネルですね。ですから、ココシャネルの登場、この女性はですね、女性なんですが、女性のデザイナーなんですけど、非常に奔放な人で、まあ、結構何回も結婚してるかな、なんかそんなような人なんですが、まあ時代の先端を見抜く力があったわけですね。つまり今から120年前、1900年にはですね、ほぼ、1730年に我々が計画したものが欲しいと。何しろこんな辛い生活嫌だというのから脱皮したことを意味しています。まず最初にココシャネルって非常に鋭いデザイナーが出たもんですから、まあ、女性のファッションから登場したんですけども、やがてすぐですね、イギリス貴族のデザインって言いますかね、着てるものが一般大衆が着るようになるんですね。格子模様のやつとかですね、変な帽子とかですね。そういうのはみんなイギリス貴族の着てるもののデザインが大衆の男性が着れるようになってきたっていうやつですね。これがだいたい1930年ぐらいですかね。第一次世界大戦終わって第二次世界大戦の間ぐらい。まあ、ちょうど政治的に言えばナチスの台頭ですね。まあこの辺の時に、それからアメリカ資本主義の隆盛が始まった頃。その頃、デザインが全部、そういうブランド品っていうのが出揃うんですね。私はね、時々考えるんですけど、ブランド品がもうね、行き詰まってるんですよ。まあ、20世紀の終わりにはね、今から50年前には、いわゆる、割合安い大衆物のブランド品ですね。H&M とかなんか、そういうのがいっぱい出てくるわけですが、これはもう一段、物質文明が浸透してですね、20世紀の初めにはですね、金持ちの平民だけど金持ち、貴族ではなくて、平民だけど金持ちとか、中流階級っていうのが出てきたわけですね。アメリカなんか特にそうですね。ですからそれに応じて、イギリスのファッションが、大衆の男性向けに、まあ一応高いけど買える範囲に入ってくる。まあ20世紀の終わりになると、今度それがさらに下がって、所得の低い層もブランド品を買うようになる。ということで、ちゃんとした、進歩に伴ったですね、ファッションの変化もありまして、20世紀の終わり1990年を中心として、大きく物質時代、まあ270年続いたと言ってもいいし、300年続いた人間が物質を求めるという時代がもう終わりに近づいたということですね。まあこの幻想に今でも浸っている僕らはですね、まあいろいろな矛盾を抱えてるわけですね。節約とかですね、樽を知るとかですね、環境がどうなるとかですね、こういった問題は別段それ自身が問題なんではなくて、我々が一つの目的を達したときに、次の目的がまだ見当たらないので、不安に駆られている状態、それが現在の状態だと思います。